ここは次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。賑やかな雑踏を抜けると、そこには路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェがあった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。
綾乃、今夜も来るって言ってたけど、いや本当に来るのかな。もうそろそろお客様の方が、ああ誰か走ってくる。
セーフ、間に合った。
綾乃、もう間に合ったけど、もっと余裕持って来れないの？もうヒヤヒヤしたよ。
間に合ったからいいじゃないですか。マスター、今夜もサイファイプロトタイピングとはというテーマでお話をするんですよね。
そうそう、ショートショート作家の田丸正智さんと、株式会社ウィズグループ代表取締役の奥田博美さんとね。あ、そうだ、先週の帰り際に浜カフェ2号店にうってつけのものを用意するって言ってたよね。
ああ、あれですか、わかりませんか。
ん？何が。いや、なんか特別別に買ったもの持ってるようには見えないけど。
本当にわからないですか。
いや、もうしつこいな。あ、ほら、お客様がお見えだから。いらっしゃいませ、浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、今週も常連さんにショートショート作家田丸正智さんと、株式会社ウィズグループ代表取締役の奥田博美さんをお迎えしました。田丸さん、奥田さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
田丸正智さんのプロフィールです。田丸さんは2011年に作家デビューされ、その翌年には樹立社ショートショートコンテストで海酒が最優秀賞を受賞。現在、執筆活動のほか、コンテストの審査委員長など広く活躍をされています。
はい、というわけで田丸さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
田丸さんもね、まあ、もう今日本を代表する若手のショートショート作家でいらっしゃって、実は今ショートショート作家でありながらFM 愛媛でラジオ番組を始められたんですね。
はいはい、そうですね、あの今年に入ってから月1でやっている番組
なんですけど、はい、なんていう番組なんですか。
言葉の魔法という番組でして、作家、ショートショート作家の、まあ、僕と、ゲストの方をお迎えして、で言葉について、考えてみようと。
実際どうですか、ラジオやられてみて、この辺が面白いとか、こういう発見があったとか何かありますか。
いや、いっぱいありますね。まあ、普段僕は視覚テキストでお伝えするっていうこと。
あ、まあ、ショートショートだから目ですもんね。
そうなんですよ、
文章ですからね。
はい、で文章かつ遂行できるっていうところなんですよね。まあ、音だと、まあ撮り直しっていうのできますけど、まあ、でも遂行はできないので、僕ショートショート作家のくせに話はロングロングだって言って、はい、話長いんですよ。もう自覚があって本当補足したくなるんです、どんどん。
なるほど、じゃあちょっとぜひこの FM ね、愛媛の言葉の魔法という番組、皆さんも聞いていただきたいですし、どうぞよろしくお願いします。
続いて奥田博美さんのプロフィールです。奥田さんは大学院の社会福祉課程修了後の1991年に IT に特化したカンファレンス事業を起業されました。2001年に株式会社ウィズグループを設立し、2013年には徳島県で株式会社宝の山を創業され、地域の社会課題に向き合っていらっしゃいます。
はい、というわけで奥田さん、今週もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、奥田さんも先週もめちゃめちゃ面白い話をいっぱいいただいたんですけど、まあ、改めてこのウィズグループと宝の山というのがそれぞれどういう会社かということをもう一度教えていただけますか。
はい、はい、ウィズグループは最先端の技術ですとか、そういったものを世の中に広めていく、うん、でビジョンが、まあ、最大の英知を次の世代へっていう会社なので、場作りと、そして 空気作り、空気っていうのはチャレンジできる空気を作るっていうことで、カンファレンスという、まあ、会議を作ったりもしますし、アクセラレーターと呼ばれる起業家支援をするようなプログラムを作ったりしています。で、宝の山の方は先端の技術ではなくて、先端の今後起きうるだろうっていう課題を抽出する会社 で、こちらの方は地域を飛び回って、で最初は徳島県に置いていたんですけれども、課題が今度は実を言うと地域でスタートアップって起こせないよねっていう課題に移行して、今度は自治体×アクセラレーターっていう自治体が主催する起業家支援のプログラムを作ったりっていうことで、神戸市に次は移動させて、そのプログラムに取り組んで、その次は地域で起業はできても女性が弱いよねっていうことで、その女性のインキュベーターを作るっていうことで、会社をあの課題の位置に合わせて移動させて、今結果として今東京に来ているところです。
インキュベーターっていうのはあれですよね、いわゆるこう起業する人をまあ育てていくみたいなイメージですか。
最初の卵を孵化させるっていうような、はい、
これからはもっともっと、まあ、僕もこれ実はすごい課題感感じてるんですけど、はい、女性の起業家に出てきてほしい、はい、
そうです。で、去年そのインキュベーターと呼ばれる女性が起業するときに、あれが足りないこれが足りないっていうことを教育するプログラムを作って、うん、今度はもう片足そこ踏み込んだら、いや、やっぱり次まだ課題出てきたなっていうので、うん、お金が回ってないよねっていうことで、今、ヤザーベンチャーズっていうファンドを作って、そこの LP になりつつ、
リミテッドパートナーって、はい、まあ、ちょっと一部資金を出す、
そうですね、ありがとうございます、補足、はい、それをしつつお金が回る仕組みを今度は作っているっていう、そういうことをやってます、はい、
浜松町イノベーションカルチャーカフェ。ここからはですね、サイファイ思考をどう生かすというテーマでお送りしたいと思います。サイファイ、つまりサイエンスフィクションですね、まあ、先週も出ましたけど、いわゆる SF 的な考え方、まさに田丸さんで言うとショートショート作品みたいな、未来を SF の手法を使うことで未来の妄想を、まあ、言語化なり具現化して、それをやることで我々未来からこういう課題が生まれそうだから、こういうビジネスが大事なんじゃないかみたいなことを考えていくということで、実は世界的な企業もが進めているやり方を今ですね、我々日本ではですね、このサイファイプロトタイピングという、まあ、プロジェクトというか、まあ、グループですねがいて、まあ、そこの僕も田丸さんも奥田さんもメンバーなわけですけど、今結構それで、まあ、楽しく細々とやってるわけですが、それをちょっとね、多くの方に今回あの知ってもらったり当てはめてみようということなわけですね。そしてここでもう一人今回お客様をご紹介したいと思います。ロート製薬株式会社の長岡里奈さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
長岡さんは現在ロート製薬株式会社にて目薬の商品企画を担当する一方で、社内起業家支援プロジェクトアスニワのメンバーとして、目薬容器の廃プラスチックからリサイクルしたサングラスの企画製造販売を行う i4-3 合同会社を2021年3月に設立しています。新規事業を推進する立場から、サイファイ思考をどう生かすというテーマの議論にご参加いただければと思います。
というわけで長岡さん、よろしくお願いします。
お願いします。
そして実はこれ、あのロート製薬っていう会社は僕もちょっと知ってるんですけど、社内で大体みんなあだ名で呼び合うんですよね。長岡さんはちなみに社内で何て呼ばれてるんですか。
オカリナと呼ばれてます。
オカリナ、はい、
長岡
おかずクラブじゃなくて
違って、あの長岡里奈で長を取ってオカリナって呼ばれてます、
うん、というわけで、じゃあここからはオカリナさんと呼んだ方がいいですかね。
はい、お願いします、はい、
というわけで、じゃあオカリナさんということなんですけど、オカリナさんのロート製薬で今新しく自分でも会社を立ち上げたんですか。
はい、あのロート社内にそのなんていうんですかね、社内ベンチャー支援の制度が2020年からできまして、うん、でその中で、まあ、いろんなプロジェクトがあるんですけど、私はこの、 あのリサイクルサングラスのプロジェクトで応募して、今年3月に合同会社としてあの設立しました。
すごいですね。もうやっぱりロフト製薬すごいのは、ちゃんとその社内の若手のアイデアをもう会社にしちゃえっていう風にやらせてくれるっていう、う
ん、ありがたいです
ね。すごいですよね、うん。そしてじゃあこの長岡さんがこのロート製薬の中から事業化した i4-3っていう会社は何をやる会社、何を目指している会社なんですか。
本当に私がやりたいのは、なんか全ての人を健康にしたいって思ってて、うん、でなんでリサイクルサングラスやねんってなると思うんですけど、もともと まあ、結構インドに何回も行ったりとか、はい、そういうところで本当に何だ、私は日本でこんなに不自由なく健康にすくすくと育ったけど、うん、まあ、そうではない人たちとか、あとは若いうちに目を視力がなくなってしまうとか、うん、そういう方々もいらっしゃるっていうのを目にしてきて、
インドに行った時にそういう経験をしたわけですね。
はい、そういう経験もあって、でなんか当たり前に育ってるけど、でもなんだ、生まれた場所で健康とかそういうのが違うのが嫌でっていうのがまずあって、はい、で今までそのロートで健康に携わったりとかしてて、はい、でその一方でロート製薬で目薬担当してるんですけど、工場にその新入社員で行った時に結構そのハイプラスチックがたくさん出ていて、
まあ、そうですね、当然だから目薬っていうのはね、うん、プラスチック容器に入ってるから、はい、逆に言うとそれが廃棄される可能性があるわけですよね、
はい、でどうにかこの健康問題とハイプラスチック問題を同時に解決できないかなっていろいろ考えて、結果ハイプラスチックをリサイクルしてサングラスにすることで、白内障
の方が目を守ることもできるっていう、
もできるし、まあ、今やろうとしてるのはまずは日本の方々にリサイクルサングラスとして販売して、その利益を使って私がアプローチしたい途上国の方々に対して白内障の手術だったりとか、あと視力そもそも検査してなくて眼鏡が必要って分かってない人たちもいるので、ちゃんと適切な眼鏡を配布するっていうことをしたいと考えています。
つまりこの i4-3 という会社は、まあ、ロート製薬も目薬を売ってる会社なわけですけど、目薬から当然で使われるプラスチックの容器、そのハイプラスチックの容器をちゃんとリサイクルすると、そのリサイクルして作るものがサングラスで、それでまさに目がちょっと弱かったり、もしかしたらこれから目になんか問題が出てきそうな方々にサングラスとして使ってもらうことで、環境問題にもなるの対応にもなるし、健康問題の対応にもなるっていう、そういう事業をやりたいっていうのがこの i4-3 ということなんですが、はいはい、まずどうですか奥田さん、
何かもっとなんていうのかな、こう目薬の容器って10年後20年後ってどうなってるのかなって思いながら、そこを考えていくことが大事かなって思いました。
まさにその辺が、うん、サイファイプロトタイピングですよね。
そう、なんかちょっとその辺聞いてみたいなって、
は
い、
じゃあ逆にどうですか田村さん、いよいよじゃあちょっとこの SF の発想を使ってオカリナさんと一緒にこういろいろ未来を考えていきたいんですけど、まず奥田さんからは10年後20年後30年後の目薬の容器どうなるかって考えるのがいいんじゃないかっていうのが出れましたけど、はい、いかがですか。
いや、もうすでに僕も思い込み外していただきました、奥田さんの。やっぱり僕もどうしても入りからすると容器さ、他になんかサングラス以外にっていう風にやっぱなっちゃったんですよね最初、うん、でも言っていただいたことで目薬とか水滴みたいなところとなんかできたらいいなっていうのを勝手に、
この短い時間にワークショップのなんか数分のとかできるのかな、
はい、できますよ、
はい、じゃあぜひぜひ
じゃやってみます、軽くですけど、は
い、軽くやってみましょう。
そしたら、どうしようかな、なんちゃらな目薬、いろいろやり方あるんですけど、簡易的にじゃあ僕もオカリナさんと呼ばせてもらって、ね、オカリナさん のお好きなものって何かあります？食べ物でも生き物でも。
ちなみに我々もやりますんで、
は
い、西川さんやってください。
好きなもの、ウイスキーが好きです。
あ、いいです、
ウイスキー好きなの、
いいです、いいです、いいです、もうめちゃくちゃそれだけの聞きたいんですけど、じゃあちょっと次に行って、はい、じゃあそのウイスキーといえば思いつく言葉っていうのが特徴なりなんかイメージでもいいんですけど、3つぐらい挙げていただきたいんですけど、うん、
スモーキーとか、
スモーキーいいですね、
なんか氷が丸いとか、
氷が丸いいじゃないですか、
バーボンとか、
バーボン、あ、いいですね、いいですね。
ちなみに私言っていいですか、はい、私チャーハンというのをすぐ思いつきました。
いつもじゃないですか。
すいません、もうチャーハンしかないですよ。でなんで思いついたこと、油、米、レンゲ。
私ね、マンゴーで甘い、しっとり、ねっとりって
。ちなみに西川さんは、
入山さんの後にラーメンで、
はい、いいですよ、
しょっぱい、美味しい、いっぱい食べたい。
あ、いいですね。
大丈夫大丈夫です。その今挙げていただいた言葉と今日はもうあえて目薬という言葉を結びつけましょう。でほにゃららな目薬、聞いたことのないまず言葉として、まずその先浮かんでなくても大丈夫ですを作ってください皆さん。例えばオカリナさんの場合はスモーキーとか、例えば出て、うんうんうん、まあ、例えばスモーキーなとか、うん、ちょっと変化させても構いません。なんかいぶされているとかでも構いません。
ほど面白いな。はい、僕思いついちゃいました、
うん、はい、あ、じゃあ入山さん、
いきなり僕から言っていいですか。
はい、
多分オカリナさん最後の方がいいかなと思って、はい、僕ね、だからチャーハンで油、米、レンゲでしょ、
はい、
油を刺す目薬これから未来ロボットいっぱいできるじゃないですか、
はい、
ロボットいっぱいできたらロボットに目が必要だから、うん、ただそこに油目薬さしゃいいなと。
いいですね、うん、確かに目薬っていう目ですし、まあ、普通に機械に油さすっていうところでも、うん、あの目薬の違う形かもしれないですよね、はい、いや面白いじゃないですか奥田さんが、
は
い、
私はねっとりあのマンゴーだったから甘いしっとりねっとりだったんですけど、ねっとりから目薬を思い出して、でもねっとりの最終形って固い感じで、うん、なんかコンタクトレンズみたいにポッと入れたらだんだん溶けてきて、あの1週間とか1ヶ月はそれが効く目薬。
いやめちゃくちゃいいですね
今週の商品化ですね。
溶ける適量が溶けてくみたいな。
めちゃくちゃ
いいです。
目薬さした時のその映像ってやっぱコンタクトレンズっぽいですもんね、うん、もうすでに。
確かにこぼれ落ちないねっとりしてて。
そっか、そうそう、毎回刺さなくていいん
だ。そうもう1週間か10日ぐらいでいい、う
ん、いやめちゃくちゃ面白いですね。
商品化
ロッツ薬。いや面白
い。今そうでロッツ薬しか目を取ってますから。
西川さんだと
私美味しい目薬で、例えばなんか目がゴロゴロした時にあの口内摂取できるみたいな、なんか美味しくてなんか飲んだら目のゴロゴロ取れたみたいなあったら嬉しいですね。
いいですね。
俺のが一番ダメだった。
いやでもまさに 目からっていうことで言うと味覚は普段は結びつかないわけで、そこが味覚と結びついたらどうなるかっていうところですよね。
もうそうですね。
素晴らしい。
オカリナさん、
じゃあオカリナさん、いよいよオカリナさんどうでしょう。
それこそさっき奥田さんもおっしゃったみたいに、あの私丸い氷って言ったんですけど、うんうん、なんか氷みたい、氷ってだんだん溶けてウイスキーの香りが広がってくるんですけど、うんうん、そういうなんか溶け出していってその成分があの目にいいみたいなのができたらなと思いました、
うん、いやいいじゃないですか。いいじゃないですか。なんか目薬を作る製氷機みたいなのが出るかもしれないですね、うん、なんかそういうところから、まあ、まあこれだけでもトレーニングになりますし、うん、で、まあ、まずはあの面白おかしくやるっていうのは大事なんですね。 でこれがじゃあ実際じゃあどうするかっていうのはまた別のフェーズに持ってきて、そこはやっぱりあの実現のために大事なので、空想妄想で楽しかったね母だけではないっていうのは大事なんですけど、まずはこれをやっていただきたいと。でその中であの今のってあのアハハで終わってももったいないので、じゃあこれをお話にしてみましょうと。でそれにあたって例えば今皆さん考えてくださったアイテムのいいところは何だろう、逆に悪いところは何だろうとか、じゃあこの人あの日ある人にとってはいいけれども、ある人にとってはこれちょっと不都合だみたいな要素を洗い出して、そしてそれをつなげるだけで、あるところにこういう、アイテムがありましたと、目薬がありました、あの刺すだけ、あのつけてコンタクトのようにつけておくだけであの勝手に溶けてくれる目薬って新しいのが発売されました。で、まあ、いいこととしては、まあ、いちいち刺したりせずにあの1回つければ1週間1ヶ月とかが持つんだけれども、まあ、悪いことといえばなんとかって、まあ、例えばコンタクトはまだ同時には使えませんとか裸眼であることが求められると分かるんですけど、みたいなことをお話に書いて、で他の人に、シェアをして、でまたそこから議論を深めていくっていうのがまさにこのショートショートの発想法ってやつですね。
めちゃくちゃ面白いと思いました。なんかあのインドに行ってないとなんかあの実感というか、なんでこんなんだろうみたいな実感がないと思ってて、
なんていうか不条理みたいな、
はいはい、うん、でなんか絶滅アカデミー拝見させていただいたんですけど、なんかそういう自分がもしこういう場に生まれてたらこういう世界を見ていてこういう生き方でみたいなのをなんか得れたら、生まれに関わらず全ての人が健康なっていうところが、うん、あのだんだん実現のしたいと思う人が増えるんやろうなって思って、
うん、確かにそういう意味では SF ってまだ来てない未来のことを我々考えて、ある意味我々の想像を飛躍させることじゃないですか、うん、だけど日本人がこれだけ、まあそこそこ恵まれてる国である日本人がインドに行くっていうこと自体、インドの現実を見るっていうこと自体が SF とは違う意味で飛躍ですよね。こんな現実があるんだ、新しいこう発想の飛躍みたいのが悪い意味じゃなくて出てくるっていう、
はい、いつも私が妄想って言われがちなんですけど、うんうんうん、妄想だと思ってないのは、いつも私がこの地日本ではなく他の地域に存在したらどうなんだろうとか、300年前とか500年前にいたらどうなんだろうとかっていうふうに、その軸を変えていつも考えていて、
未来だけである必要ないんだ。
そうです。で私が今同じような発言を、その女性はこうあってこういう生活をしたらするのは当たり前って言ったら、私は中世だったら魔女で火炙りにされてるなっていう妄想しちゃうくらい、それだったら今こういうことをやっていこうみたいな妄想が逆にガーって広がってくる。
それでいうと宇宙とかに発想を飛ばすと、うん、あれですよね、宇宙飛行士さん飲み物さえもストローでやって、うん、マジックテープでやってプカプカ浮かぶじゃないですか。だからちょっとチュンってある目薬に向かって自分から多分行かないといけなくてすごい刺しにくいですよね。
やっぱり氷とかねっとりが大事なん
ですね。粘り気のある粘り気のある目薬ですよ。
来た来た奥田さんの。
いや それこそジェフ・ベゾスさんとかがやられてることともダイレクトですよね。目薬ってだからもう直結しますよね。
こんな会話を1000時間したら、うん、世界って変わるんですか。私やれる。
やりたいです。めちゃくちゃやりたいです
どうですかオカリナさん、ここに参加します？
参加したいです。なんか結構社内でもあの新しい目薬考えなきゃとか、まあ、目薬に限らず新しいアイケア考えなきゃってやってるんですけど、なかなかその今の技術から考えたらとか、なんかこういう技術があるからとかになってて、
そうそうですね、うん、今の技術の延長を考えがちなのを、いやもう未来こうだから、いやもうこれじゃないよねっていう。
宇宙行くなら刺しにくいんだからね。判断してくれよっていう。
そうですね、
宇宙じゃ刺せない
じゃん。刺せないから。から口に入ることもあるかもしれないので、美味しくないといけないかもしれないですね。
こういう話をいきなり社内の会議で。オカリナさん できます
でもなんか先ほどちょっとなんだろう、あの好きなもの何ですかみたいなワード3つみたいなところからスタートしたら、もしかしたら広がるなんだ、うん、考え方みたいな発想の広げ方がわからないだけでやりたいとは思ってるんですよ私たちも、
うん、こう奥田さんとなんかタマルがだからできるのかなってもしかしたら思われるかもしれないんですけど、もちろん経験とかあるんですけど、みんなさんできるんですよと、うん、あの多分なんか自分にはできない発想できないから、限られた特殊な人しかできないんだろうなじゃなく、あなたもできるんですっていうのを本当僕はずっと伝えたくて、なので、まあ、もちろん呼んでいただけると火付け役にもなりたいんですけど、皆さんに考えてもらいたいですし、書いてもらいたいですし、そしてさらに強みは実装できるっていう皆さんなので、そこまでぜひやられたらいかがでしょうかっていう。
今のさっき あの田丸さんがちょっとやってくれたエクササイズも、目薬っていう切り口だけでこれだけ出てきたじゃないですか、はい、一方でまだ容器の話してないんですよね、うん、
はい、
だから例えばプラスチック容器っていうのでまた同じことやったら多分全然違うの色に出てきます
よね、うん、そうなんです、そうなんです。あ、まさに、まあ、今日はあの目薬だけっていうことにしましたけど、まあ、目薬から連想する言葉とか、まあ、それこそ容器もダイレクトに容器もそうですし、
あとサングラスもね、本当にサングラスなのかっていうのをもっと一回広げてみる、
うんうんうんうん、ですね。本当に 目だけですけど、でもやっぱり紫外線浴びると皮膚とかもあのダメージありますから、もうサングラスよりも全身を覆った方がいいんじゃないかみたいな、スーツみたいなの方がいいんじゃないかとかですかね。
そのスーツとか考えたことなかったのでめちゃくちゃ今
でもあり得る、ありますよね、
うん、あります。
どうですか2人の今日シャワーを浴びて。
いやめちゃくちゃあの全然違う方向に広がっていって行ったし、これからどんどん広げていきたいなと思いました。
田丸さん、奥田さん、ありがとうございました。いやー、あの田丸さん、奥田さん、そしてオカリナさんとのサイファイのセッション本当に面白かったね。
宇宙で目薬っていう言葉が出た瞬間かなり考えが広がりますね。
ねえ、やはりこうやることで我々の想像力妄想力は広がるっていうことだよね。ぜひ日本の従来型の大手企業や中堅の会社なんかでもこういったものがもっと広がってくるといいのかもしれないね。あ、そうだ、思い出した。綾野が用意したっていう浜カフェ2号店にうってつけのものって何よ。
それは、
あ、メールだ。ん、綾野から。どういうこと、目の前にいるけど。マスター、お疲れ様です。
実は今そこにいるのは私のようで私ではありません。2年前人工知能をテーマにお話をした際、このお店で働いていた私のコピーロボット、綾野ロボ試作1号機、覚えていますか？そこにいるのは、その進化版、綾野ロボマーク2です。より人間らしくなった上に、後頭部のボタンを押すと、特技を
披露してくれます。ぜひ試してください。これ人工知能ロボットだったの？ いやよくできてるな、全然気づかなかった。いやこれは浜カフェ2号店の目玉になるぞ。そうかそうか、そういえば後頭部にボタンがって言ってたよね、これかな。
隣の客はよく書き食う客だ、隣の客はよく書き食う客だ、隣の客はよく書き食う客だ。
へえ、早口言葉。あ、じゃあね、次は赤巻紙、青巻紙、あの早口言葉をお願いします。
これ以降は追加料金として3万円いただきます。
高っ。でも浜カフェ2号店への投資だと思うから、はい3万円
ありがとうございます。3万円入ります。
この後待てど暮らせど綾野ロボマーク2は帰ってこなかった。
新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町、その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは、今日もさまざまなジャンルの熱い議論が交わされ、イノベーションの種が生まれています。浜カフェではあなたの声やご感想も募集しています。ツイッターのハッシュタグは浜カフェ、浜は漢字、カフェはカタカナです。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、サイファイプロトタイピングとは、出演は常連さん、ショートショート作家田丸雅智、お客様株式会社ウィズグループ代表取締役奥田博美、ロート製薬株式会社 i4-3 合同会社長岡里奈、見習い店員田ヶ原恵美、マイペースなカフェ店員、文化放送アナウンサー西川彩乃、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授
入山明恵でした。